1節から12節。マタイの福音書23章1節。その時イエスは群衆と弟子たちに語られた。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では神座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだけです。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。
イエス・キリストは、生涯の最後の1週間エルサレムに入って、そこで、いろんなお話をされたり、律法学者たちと討論をされました。で、今日のこの話もその中の一つです。で、イエス様は多くの群衆にこの話されたんですけれども、2節で律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についていますと。この律法学者というのは律法を研究する人たちなんですけれども、その律法というのは旧約聖書の教えなんですけれども、その旧約聖書の教えだけではなくて、それをこの代々の律法学者たちがいろんな見解を述べたものをこう全部まとめて、それも一つの体系、道徳の、それから生活の規範のこう体系としたものを、律法というふうに呼んでいたんですね。からベースは旧約聖書なんですけれども、それにこのたくさんの律法学者たちの知恵や思想がこう詰まった蓄積したものなんですね。で、それを研究していたのが律法学者で、律法学者たちは律法に従うほどみんなが従わないといけないという考えを持っていたので、その考えを持っている人たちがパリサイ派というのを作っていたんですね。で、パリサイ派は律法学者が多かったんですけども、律法学者以外の人たちもパリサイ派に入っていたんです。で、律法学者の中にはパリサイ派でない人たちもいてましたんで、その律法学者というのとパリサイ派というのとは違うことなんですけども、でもかなり重なっていたんですね。で、その人たちはモーセの座についている。モーセの座についているってどういうことかといいますと、旧約聖書をベースにしていましたけれども、その中でも特に最初の5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それはモーセが書いた書なんですけれども、そのモーセが書いた書を基準にしていたので、モーセがですね、イスラエル人がどんな生活をしなきゃいけないか、どんな信仰を持たなきゃいけないかを教えた人ですね。で、その座についているというのはモーセのような立場にいてですね、何がいいことで何が悪いことかをこう教える立場、また人々のやっていることに対してそれは律法に反しているとか、 それは立法に一致してるとか、こういうことはしてはいけないとか、これはこういうふうにしなさいとかいう、そういう立場、そして違反する人があれば、お前のしていることは死に当たると言うて、死刑を宣告したりするね、そういう立場、すごいね、権力ですね、そういう立場についてるというんですね。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。でそういう、立法学者たちはたくさん勉強してますので、こういうことはいいことだ、こういうことに努めよう、こういうことを守ろうと言うんですけども、自分自身が守っていないと言うんですね。その例を他のところで、いくつも挙げていらっしゃいますけれども、そして4節では、彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。聖書に基づいた立法ですので、聖書の言葉に一応根拠はあるんですけども、それを細かく、例えば安息日はこんなふうにして守らなければいけないと、でこういうことしちゃいけない、ああいうことしちゃいけない、こういう気持ちで守らないといけないとか、すごいこうね、教えることが多いんですね。でそれを聞いた真面目な人はそれを守ろうとしますから、もうすごい生活が窮屈になってすごく重たくなるんですよね。それなのに指一本貸そうとしないと、もう言うだけで、それを、守る人の、自分で頑張って守れというふうに言うっていうんですね。それから自分五節から七節では自分が偉い学者であることを人々に印象づけようとして、そういう格好をしたり、そういういつもそういう立場に立とうとするというんですね。で聖句を入れる小箱というのは今のラビも ここにイスラエルにはラビという人がいまして、その当時の立法学者たちと同じような立場にあるんですけれども、額のところに小さな箱をこうつけてて、紐でこう頭に結んでいるんですね。でそれを多分イエス様の時代もそういうふうにしてたんだろうと思うんですけれども、そこに紙で書いた聖句を、聖書の言葉をこう入れていたんですね。それを少しでも大きくして、偉い学者だとこう見せたと。また立法学者たちは裾に房をつけてたんですけども、その房を長くして、偉い学者のように見せたっていうんですね。でまたどんなところでも神座やこの定石を好んでいた。で人々の前で挨拶されることを好んだり、人々から先生と呼ばれることをすごく好んだっていうんですね。しかし、イエス様は言われます。あなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、キリストだけです。あなた方は皆兄弟だからです。キリストを信じる人々の間では、教師はただ一人、キリストだけ。で、みんな兄弟なんだと。それから、あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけだからです。カトリックで神父さんと言いますよね。本当正式な名前は神父じゃなくて司祭であり司教なんですけども、通称神父さんと言いますね。神父さんというのは日本語では神父さんですけども、英語ではファーザー、父なんですね。だからそういうふうに人を父と呼ぶ場合はあるわけです。それを親しみ込めてそう呼んでるそうなんですけども、でもそのイエス様は 誰かを父と呼んではいけませんと、あなた方の父はただ一人天におられる父だけですと、みんな私たちはそのこうなんですね。また父と呼ばれてはいけません、あなた方の父はただ一人キリストだけです。これが今日のイエス・キリストの教えです。で、このイエス・キリストがこの前半のところでこの律法学者たちのことを言ってらっしゃること、言うけれども実行しない、また人には重荷を負わせるけれどもその重荷を手助けしようとはしない、また自分がいかにも偉い学者のように見せる、このことというのは牧師なんかしているともう常にそういう傾向がありますね。そういうふうになる傾向がありますので、もうこれはもういつの時代であってもどういう教会であっても牧師のようなものは本当に気をつけないといけないことだと思いますね。で、今日はこのところから教えられた、そして本当に私の生涯において大きな変化を与えられて、そしてそれが本当に神の恵みだなと思っていることをお話したいと思うんですね。私は小学生ぐらいからですね、なぜか学級委員長とかそういうのが必ずなるんですね。で、そういうのをずっとやってきますとですね、なんか そして昔はですね、今はどうか知りませんけれども、委員長とかになればですね、校則を違反している子にやっぱり注意せんといけないんですね。それでだんだんとこうその指導するとか注意するとかいうのがこう身についてきましてですね。で、私は中学生の時にキリストに出会って、そして本当に自分の罪を知って、そして罪から救ってくださるイエス・キリストを本当に信じてクリスチャンになりました。で、クリスチャンになって基本的にその考え方は変わったんですけども、でもその教会の指導的な立場にならないといけないんじゃないかなという気持ちはありまして、そのために聖書をよく勉強して、そして教会はどうあるのが一番いいのかなというようなことをもうそうですね、高校生ぐらいからも考えていたと思うんですね。それでいろいろの高校生時代は受験がありましたのであまり聖書の勉強できませんでしたけども、大学に入りましたらいろんな本を読んで、キリスト教会にはいろんな教派があり、いろんな信仰の流れがありますので、どんな教会がいいんだろうかいろいろ考えたことがありました。しかし、だんだん分かってきたことなんですけども、一つはですね、よく勉強してよくこの知識を持つならば正しい信仰を持つことができるし正しい教会を作ることができるというふうに思っていたんですけども、だんだん分かってきたことは信仰と知識とは必ずしも一致しない、知識を持っている人が必ずしも信仰深くない、神学など全く知らない人でも本当にこの単純にイエス・キリストを本当に信じている人がおられる、かたやものすごく神学も聖書もよく知っているのに、何かが起こるともう恐れて怖がって信仰が吹っ飛んでしまう人もあるんですね。当時私が大学生頃自由主義神学っていうのがすごく盛んでして、多くの神学者や牧師が聖書は当時の教会が作った書物で イエス・キリストの言葉そのものじゃないというような、ね、考えを持っている人たちがいて、そういう学識のある人たちが、まあ、そういうあのことを教えてたので、でもそれはなんかこう、うん、私はやっぱりこの御言葉によって、この本当にイエス様とつながっているのでね、なんか自分の信仰をこう足を救われるような気がしたりしましたね。そういうとても学識のある神学者の人たちがそのことを言ってましてですね、知識と信仰とは違うもんだというふうに思いました。もう一つは牧師が教会を教えることに対して疑問を持ったんですね。そのところの教会の牧師がですね、毎回、まあ、こう説教する内容がですね、そのやっぱり牧師の考えなんですね。もっとこう聖書の通りにこう言ってくれたらいいのになって思ってたこともありましてですね、まあ、一般的にその本当にその牧師が教会を教えて教会を指導するのがいいことなんだろうかというふうに思い始めたんですね。まあ、ただ学校でしたらね、先生は大人ですし生徒は子供ですのでね、もう子供に比べて先生は知識も経験も持ってるわけですから、先生として教えて指導するのが当然だと思うんですね。しかし教会ですとですね、もう何十年も信仰をし、いろいろな信仰の戦いを乗り越えてきた人がいて、そしてかたや神学校出たばっかりの牧師がその教会を教えるというのもなんかおかしいなというふうに思ってたんですね。でそのうち そんな中でこう出会ったのがアシュラムなんですね。まあ、榎本康夫牧師という方がアシュラムの指導をなさっていまして、そうですね、ちょうど二十歳ぐらいの頃からこのアシュラムに参加するようになりまして、本当に教えられましたというか、すごい感銘を受けたんですね。このアシュラムではですね、3泊4日ぐらいで泊まり込んでアシュラムを持つんですけども、有名な先生が教えて、その教えを聞いて学ぶという習慣じゃないんですね。そのアシュラムの中心は一人一人が聖書を読んで、成長の時間と言いますけど、聖書を読んでですね、それも神の言葉を、神の声を聞きながら、神の声に耳を傾けながらその聖書を読む、神がこう自分にこう語ってくださることをこう聞きながら聖書を読むという、その時間、成長の時間、そしてその後の恵みの時間、教えられたことを分かち合う、それを何度か繰り返して、その3日間4日間終わるんですね。まあ、その中にメッセージもありますけども、その一番中心のプログラムは自分で聖書を読んで自分で教えられてそれを分かち合うということなんですね。でその、まあ、分かち合うときにファミリーっていうのに分かれますけども、 5,6 人のファミリーで分かち合うんですけども、そこには、まあ、牧師をしている人もいれば普通の信徒の人もいまして、でもそのアシュラムではですね、たとえ牧師であっても、まあ、そのファミリーである人が、まあ、求道中の人が、私はこれ聖書の説明全然わからないんですけども、これこういうことじゃないかなと思って、こう私のことを反省しましたとかこう言ったらですね、まあ、そこにいた牧師をしているような人が、いやいや、その読み方は間違ってると、これはこういう意味で でこれはこういうことを教えてるんだって、そんなこと言ってはいけないと、ね、ついついそんな牧師みたいな立場の人は教えたがりますけども、そんな言っちゃいけないと、みんなキリストから聞いて、そしてキリストから聞いたことを分かっちゃって、それがまあたとえ間違っていても、まあ、一般的客観的に見て間違ってると思っても、それはもうイエス様が語られたことやから、もし間違っていたらイエス様が訂正してくださるだろうということで、牧師であっても信徒であってもみんな同じ立場で、御言葉を聞いて分かっちゃうという、それがアシュラムなんですね。でそのアシュラムにすごくね、あ、これこそ自分は求めていたもんだと思いましたね。それから、まあ、そのアシュラムで榎本牧師がよく言われたんですけども、榎本牧師は牧師ですからね、私みたいな牧師はね、聖書を読むときにどうしてもね、説教で、話すその材料をもらうためにっていうかね、その説教の材料のために聖書を読むことが多いと。そして聖書を読んでいると、いろんな人のことが頭に浮かんできて、あの人にはこのことを言ってあげないといけないと、あの人にはこのことを注意してあげないといけないと、まあ、いろんな人のことが思い浮かんできて、そして次の礼拝のメッセージは、あの人にはこのことを言おう、あの人にはこのことを言おうって考えて言うようになってしまうというんですね。でもその榎本康雄牧師自身の経験の中でですね、ある時にですね、やっぱり人のために聖書を読むんじゃなくて、やっぱり自分に語られる言葉として読まなきゃいけない、人に語っていながら自分のことは忘れて棚にあげて、自分のことはもうほったらかしにしておいて人に教えているということをすごく悔い改めさせられたことがあったそうなんですね。その時から人のことはもうほっといて、自分に何が語られているのか、自分に語られていることを聞こうと思って読むようになったとおっしゃって教えられたんですね。それから私はもう他の人のことや教会のことやもう考えずに、主の声を、自分に対する声を聞くようになりました。本当に教えようと思ってっていうかね、聖書を普通に読んでるとね、ついついね、いろんな人のことが思い浮かんでくるんですよ。あ、これはあの子に絶対必要だとかね、これはうちの親のことを言ってるとかね、これは夫のことを、これは絶対夫に読ませんとあかんなとかね、これはもう妻に読ませんとあかんなとか、もうそういうふうに読んでしまうんですね。でも本当にアシュラムの教えられたことは、一番神様が語りたいのはあなた自身であって、あなた自身が問題だから、いろいろ周りも問題が起こってくるんだって。まあ、イエスもね、人の目の治療を取る前に自分の目の中の針、このね、昆布を取り除きなさいと言われたの通りですね。まあ、そんなふうに、本当にアシュラムで教えられて、ずっとアシュラムで養われてきたんですね。ですからこのチャペル古書を始めるときには、もうその皆さんがアシュラムに慣れ親しんでいたので、自然にそういう教会になりましたね。一日一章、聖書どの箇所でもいいんですけども、一緒に分かち合えるようにということで、同じ箇所を読みましょうということで、一日一章って分かりやすいですね。もう前の日読んだ次の日章ですから、分かりやすいのは一日一章という形でやってますけども、まあ、大事なことは御言葉から聞くということですね。他の人から聞くんではなく、牧師から聞くんではなく、御言葉から聞くということが、まあ、私たちの教会のモットーであり、一番 大事にしていることではないかと思うんです。それでその御言葉から聞くこういうアシュラムの精神の素晴らしいことはですね、イエス・キリストと直接交われるということだと思います。牧師が先生で、牧師が教えて、牧師が指導している、そういう教会では、牧師がですね、本当に信仰深い人であれば、正しい教えを聞くことができると思うんですけども、やっぱりそれでもですね、牧師を通してなんですよね。キリストと交わるのは牧師を通してということになるんですね。そのところがですね、このアシュラムの精神で、やっておりますと、一人一人がね、直接このキリストの言葉を聞くことができるんですね。まあ、最初は分かりにくいと思うんです。まあ、そこで、この信仰を持ち始めたばかりの方は、なかなかこの聖書は分かりにくく、づらくて、これからどうやって聞いたらいいのかと思われることがあると思うんですけども、そこはそのちょっと難点はあると思うんですけども、でも本当に一人一人がキリストの言葉を直接聞くことができるんですね。そしてキリストと直接交わって、そして困難なことがあっても、恐れを感じることがあっても、キリストの言葉によって強められて、そしてキリストの力を受けて、キリストの力を体験して歩むことができるんですね。これはもう何者にも変えがたい素晴らしい恵みだと思います。そして、イエス様はね、誰も先生と言われてはいけませんと、先生はただ一人キリストだけですとか言われました。本当にね、キリストはね、素晴らしい先生なんです。他に先生がいると、その素晴らしい先生が分からなくなってしまうんですね。でも本当にキリストはね、もう本当に素晴らしい先生です。まず第一にですね、律法学者たち、当時先生と言われていた人たちはね、教えるけども自分は実行しないと。なかなか教えることと、教えることは簡単であっても実行することは難しいですよね。まあ、例えば互いに愛し合いなさいという、言うことは簡単です。しかし実際に愛することは、これはもう大変です。でもイエス・キリストは互いに愛し合いなさいと言われただけではなくて、本当に愛されたんですね。本当に愛を持ってらっしゃったんです。愛にあふれておられたんですね。ですから私たちがイエス・キリストと直接交わると、その愛がこう伝わってきて、本当にこの愛によって、毎日励まされて歩むことができるんではないかと思うんですね。またこの16節では、目の見えない案内人たちと言っておっしゃっています。律法学者たちは、自分は目が見えていなくて、どこへ行けばいいのかわからないのに、人々を指導し、人々を導いているというんですね。見えない人が見えない人をこの案内してたら、どこに落ちるか分かりませんし、どこに迷っていくかも分かりませんね。人間の先生というのはそんなものです。自分でもどこに行くのか分かっていない、自分の喋ってることすら分からないことが多いんですね。それなのに人を導いているというのは、もう本当にこれは怖い話です。でもイエス・キリストは本当に全てが見えていらっしゃるんですね。イエス・キリストに導かれて何の案ずることもありません。なんでこんなふうに導かれるのか分からないこともあるかもしれませんね。しかし最善の道に導いてくださいます。またこの律法学者たちは、重荷は負わせるけども、重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。本当に私たちはこの教えることをしますと、 もうどんどん教えていって戒めていって、でもその人がそれを実行することができるように助けることはしないというかできないというか、それをする力がないのが現状だと思うんですね。しかしイエス・キリストは指一本触れないどころか助けてくださるんですし、助けてくださるどころかですね、その重荷を背負ってくださるんですね。もう私たちが重たいな、しんどいなと感じるその気持ち全部イエス様は分かってらっしゃって、そしてその重荷を全部私が負ってるから心配するなと言ってくださるんです。ですから自分の心の中では焦ったりどうしようかと思っている時でも、ちょっとこうイエス様を見るとですね、イエス様を仰ぐとイエス様が担ってくださってるんですね。イエス様が汗をかいてくださってるんですね。でそんな中で私たちはいろんな困難の中でもすっと気が楽になるんじゃないでしょうか。イエス・キリストは素晴らしい先生です。最高の先生です。イエス様を先生と思うことを妨げるような他の先生は本当にいない方がいいんですね。この素晴らしい先生をいつも見ていて従っていって、本当に素晴らしい指導を受けようではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちがどんなふうにイエス・キリストだけを主とし先生とし指導者とするように導かれたかということを思い返しまして、本当にそれもイエス・キリストの導きであり聖霊の導きであることを覚えて感謝いたします。どうぞお一人一人がここにおられる先生イエス・キリストを本当に見ていって、その声を聞いていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お起立ください。メッセージに感謝しつつ、新聖歌の